今日恵みをいただく御言葉は、エレミア書の6章1節から15節までです。エレミア書6章1節から15節、はじめに1節をお読みいたします。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れよ。テコアで角笛を吹き、ベテハケレムで狼煙を上げよ。災いと大いなる破滅が北から見下ろしているからだ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今御言葉であられるあなたが豊かに私たちに臨んでくださり、私たちの耳に心にあなたが直接語りかけてください。今我らともども支配し、あなたの御言葉のその教えと戒め、その強制と訓戒を豊かに聞き入れることができますために、今我らの耳に主を必要な割礼を施してください。主を聞けない耳ではなく、よく聞く耳、また開かれた目と心を持って、あなたのその真理を豊かに悟り尽くす今この時でありますように、どうか導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、我らの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エレミアは、ね、ここに至るまでずっと叫び続けています。このイスラエルに対して悔い改めるように、主の御言葉に聞くように、聞き従うように。けれどもそれに対して、ね、このイスラエルの民は全然聞かない。聞いてもそれは何だって、そういうふうに、まあ、バカにしたりする、そしてこのイスラエルの中では相変わらず、ね、もうトップも、ね、悪いことをして、もう上から下まで良くないことをすることはまかり通ってる。そういう状況に対して本当にそれ 叫ぶエレミア、しかし聞かないイスラエル、そしてもっともっと、ね、もう心が動かされて悲しんでもっと叫ぶエレミア。ですからエレミア書の中は本当にエレミアの何か悲しみの嘆き、叫びで満ちているかのような。ですからエレミアは本当に涙の預言者、悲しみの預言者とも呼ばれているんですけれども、今日の、まずこの1節から、8節のところにはですね、いよいよこのエルサレムが包囲されてしまうということの、警告がなされます、もっと前にも、ね、そういった警告はなされてはいるんですけれども、今一度、このエルサレムが包囲されてしまうということの、警告がなされます。この一節のところで、ベニヤミンの子らよ、南ユダヤ国には、ね、ユダ部族とベニヤミン族がいて、そしてこのエルサレムはベニヤミンが、本当は、ね、領地の割り当て地として、定められてはいるんですけど、しかし実際的にはベニヤミン族は、ね、ヨシアの時代そこを攻め落とさない。結局ユダが、ね、そこを攻め落として、でダビデが、そこのね住んでいたエブス人たちを追い払って、そこをダビデの町とした。その、ね、エルサレムの中から、ね、ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れよ、ね、なぜ逃れなきゃいけないのか、滅びが近づいているからです。でテコエで角笛を吹き、ベテハケレムで狼煙を上げよ、この、ね、2つの町は、ね、エルサレムよりも南の方の町ですけども、ですから北からのその、包囲網がもうエルサレムを飲み込んで、そしてさらにその南の方にも迫っていくということをここでは表しております。災いと大いなる破滅が北から見下ろしているからだ、警告ですね。で2節、私はシオンの娘を麗しい牧場になぞらえる。羊飼いは自分の群れを連れてそこに行き、その周りに天幕を張り、その群れはおのおの自分の草を食べる。一見すると何か、ね、牧歌的な平和なのどかな光景のように、このシオンの娘を主は見ておられるんですけども、しかし、 その実はそうではないんですね。ちなみにこの、2節 のところ、別訳では私は麗しい牧場シオンの娘を滅ぼす、下の客中見ますと書いてあります。新共同訳の方ではなんかこの、ね、美しくて遊び慣れたシオンのその娘を私は滅ぼすというような、そのように訳されていたと、確か記憶しております。この、ね、町はもう本当に一見するとなんか平安であるかのような、なんか言葉的には一見すると宗教的な行事でちゃんとなされているかのように見えていて、しかしその実はそうではないんですね。4節見ますと、シオンに向かって聖戦を触れよ、さて我々は真昼に登ろう、ああ残念だ、日が傾いた、夕べの影も伸びる、さて我々は夜の間に登ってその宮殿を滅ぼそう。この4節から5節に鍵括弧が3つついてるんですけども、シオンに対してですから、もう戦いを、ね、シオン、エルサレムの都です、エルサレムの都に向かって聖戦を、ね、もう戦いを触れる、その聖戦というのはイスラエルが敵に対して勝利するための戦いではなく、敵がイスラエルを滅ぼすためのそういう戦いを、ね、しようと真昼に攻め上ろうとするんですけど、しかし、残念だ、日が傾いた、夕べの影も伸びる、要するに日が傾いて、ね、夕べになってしまうと、普通は戦いができないんですね。昔は、日が沈むと戦いをやめるのが普通ではあるんですけど、しかし日が傾いてもう時が、ね、戦いの時が終わろうとしている、残念だと思いきや、でも5節では、立て、我々は夜の間に登って、その宮殿を滅ぼそう。ですから、このイスラエルに対する、ね、その戦い、それはもう休みがない。もう昼、もう太陽が沈んで、そして戦いがもうできないと思いきや、けれども敵は夜にでも、ね、それでも攻めてくるものだ。ここにおいて警告されております。ね、6節から。まことに万軍の主はこう仰せられる。木を切ってエルサレムに対して類を築け。これは罰せられる町。その中には椎茸だけがある。井戸が水を湧き出させるようにエルサレムは自分の悪を湧き出させた。暴虐と暴行がその中で聞こえる。私の前にはいつも病と打ち傷がある。エルサレムよ、戒めを受けよ。さもないと私の心はお前から離れ、お前を住む人もない荒れ果てた地とする。アーメン。このイスラエルに対してこのような災いが迫ってきているから、だからね、悔い改めよ、しっかりと、ね、自分の罰を、罰の元となるようなそういった災いのもと、暴虐と暴行、それらをもう主の前からそれを除き去りなさい、しっかりと、ね、私の前に戒めを受けよ、さもないと私の心はお前から離れる、もうこのエルサレムの中において、井戸が、ね、水を湧き出させるのと同じように、エルサレムの中からもうこんこんと尽きないですね、暴虐と暴行が湧き出て、そういった悪が、ね、ずっとこんこんと湧き出続けている。もうそのような状態、しっかりと戒めを受けて、もうそのようなことはやめなさい。そういうふうに、ね、言われる。さもないと、私の心はお前から、ね、離れて、そしてお前を荒れ果てた地とする、ね、警告です。しっかりと主の戒めを、ね、受けるべきなんです。主の、ね、戒めを受けないで、そしてこの、ね、自分の行いを正さないとするならば、ね、やがて主のその裁きがもう追いついてしまう。けれどもしっかりとこの警告を受けた時点で戒めを受けて主に立ち返って、その悪の行いをそれをもうやめる、ね、そういう努力をして悔い改める行いをするならば、その災いは、ね、遠ざかるですけれども、箴言のですね、4章を開きたいと思います。 でこの戒め、訓戒をしっかりと、ね、これを受け入れるものに対してはどのような幸いがあるか、箴言の4章の10節から、19節のところをお読みしたいと思います。箴言の4章10節から19節。我が子よ、聞け、私の言うことを受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。訓戒を固く握って手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道に歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。義人の道は明け物の光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。アーメン。で、しっかりと主の言葉を聞きなさい。その主の言うことを聞いて従って歩んでいくならば、その人の歩みは、ね、妨げられることはありません。つまずくことはありません。で、この13節に、訓戒を固く握って手放すな。訓戒。ヘブライ語でムサールと言いますけれども、英語で言うとこのインストラクション。要するに、懲らしめとか、ね、あるいは、もう打ち叩かれることも含めた、そういった、ね、懲らしめ、ね、訓戒ですね。主にこれは父親の役割です。母親の役割は、それが、トーラー、要するに御言葉教育、それを、ね、母親がするんですけども、で特にこの、ね、訓戒を固く握って手放すな。もう、打ち叩かれたならば、そういう痛い目に、ね、あったのであるならば、それをしっかりと握って手放すな。その痛みをしっかり覚えていなさい。懲らしめを受けたこと、その時に悲しんだこと、痛い思いをしたこと、そしてもうその痛い思いをするような真似はもうしない。そういうふうにしっかりと手放さない。ならば、それはあなたの命だと書いてあります。あなたの命だと書いてあります。懲らしめを受けてそれを手放さないことは、あなたの命につながる。命の弱いが長くなるんです。ですから、訓戒を無視すれば、無視するほど、寿命が縮まる。訓戒を、握りしめて手放さないことが増えれば増えるほど寿命が伸びていくんです。果たして、エルサレムはどうだったか。訓戒されましたけれども、その訓戒を、受け入れない、どんどんどんどんもう寿命が短くなってきてしまっているわけです。これ私たちも同じです、訓戒を固く握って手放さないならば、それは命となってどんどん命の火が伸びて、走ってもつまずくことはない。歩みが妨げられることはない。そういうふうになっていきます。で、さらに、悪者どもの道に入るな。父親のような訓戒が、ありますね。そのような悪者たちが、もう忍び寄って近づいてきて、ささやきかけてもそれを無視せよ。そこを通るな。その道に入るな。彼らは、この悪人というものは、悪を行わなければ眠ることはできない。夜、床についても、あの人をまだ騙していなかった。ということで、もう夜もその思いで眠れなかったりするんですね。人をつまずかせなければ眠りが得られない。もう、普通に歩んでる人を、ちょっと、あれ生意気だ。普通に歩んでいて、ちょっと、つまずかせてやろう。そういう思いが、まんま、頭の中で満ちていて眠ることすらできないんですね。そういう人たちと関わるな。そのような者たちがいかに栄えていても、それを無視せよ。それに対して義人の道は明け物の光のようで、いよいよ輝きを増して真昼のようになっていく。けれども悪者の道はただ暗闇です。いつつまずかくかわからないんです。闇の中を走っているようなもので、いつどこにぶつかるか、どこにつまずくか、いつ大怪我するかわからないのが、それが、悪者の道です。この エルサレムに対して、ね、主はもう暴虐と、ね、暴行、ね、それをもうそれをやめてエルサレムよ戒めを受けよ、ね、訓戒を受けなさい、さもないと私の心はお前から離れて、お前は住む人もいない荒れ果てた地とする、ね、そう警告されました。まあ、残念ながら、ね、エルサレムは歴史上、ね、あのバビロン捕囚の70年間ずっとそのような、ね、荒れ果てた地になってしまいました。結局訓戒に効かなかったから、このエレミアの時代にもう寿命が尽きてしまったんですね。バビロン捕囚というその死をひとたび体験してしまったわけです。さらにエレミア書の6章の9節から15節のところはですね、これ主のエレミアに対する言葉であるんですけども、ね、主とエレミアが対話しております。9節から、万軍の主はこう仰せられる。ブドウの残りを摘むように、イスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ。ブドウを収穫する者のように、あなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばない。私の身には主の憤りが満ち、これに耐えるのに私は疲れた。この9節が主の側の言葉ですね。このブドウの残りを摘むように、イスラエルの残りをすっかりと摘み取りなさい、そういうふうに、ね、もう手をもう一度伸ばしなさい、エレミアに語りかけます。で、エレミアの側のその応答がこの10節11節、まあ、応答と言いますか、まあ、独白と言いますか、主からこのような戒め、このような警告を今一度受けた。けれども、ね、イスラエルを、このエルサレムを見渡してみると、一体誰に聞かせようか。もう、ね、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできないものだ。主の言葉が語られても、結局、もう耳が閉じたままだ。一体、ね、誰がそれを聞くだろうか。ね、ちなみにこの10節、ね、見よ、彼らの耳は閉じたままで。これ直訳はですね、彼らの、ね、耳には割礼がない、ね、耳に割礼がない、エレミアは見てるんです。この者たち、ね、せっかく、ね、忠告を受けても、主の戒めを受けても、でも彼らの耳には割礼を受けていない。いかにですね、主の正しい言葉が語られていても、彼ら、ね、それを聞いても何の益にも足しにもならないんですね。覚えもしない。またいかに恐ろしい主からの警告があっても恐れもしない、ね、なんでこのようにして、ね、耳にかつれがない状態なのか。耳にかつれがない、ね、あのステパノも、ね、あの殉教する時のメッセージにおいて、ね、本当に耳にかつれを受けていない者たち、ね、あなた方はいつも主の御心に反することばかりしている、ね、そういうふうに説教しましたけれども、なんでこの、ね、耳にかつれがない状態になってしまうか。皆さん、かつれ、ね、まあ、わかりますね。要するに、肉を、ね、削ぎ落とす。もう本当に、それまで、肉に従って歩んでいき方を、それをバッサリと切り捨てて、霊によって、すなわち、御言葉、御言葉は霊です。この御言葉に従って、御霊に従って歩む生き方をする。そのような印をつけることが、まあ、かつれであるんですけども、預言者イザヤの書においても、まあ、同じようなことが語られているんですね。イザヤ書の6章において、このイザヤの6章は言ってみれば、主のこの預言者イザヤに対する、働きの、ね、初めのメッセージですね。イザヤは幻が見せられました。高く上げられた、ね、王座に座しておられる主、そしてその主の裾は神殿に満ちて、もうすごい、ね、主は偉大で大きいでお方、そしてセラフィムという天使たちが、ね、主を褒めたたえて、ね、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。で、その、ね、聖なる賛美の声に神殿が、ね、震えて、宮は煙で満たされる。イザヤは絶望します。ああ、私はもうダメだ。 私はもう唇が汚れたもの、唇の汚れた民の間に住んでいる。そのような汚れたものがこの万軍の主の栄光を見てしまったから、もう死ぬ以外にはない、そう叫んだところ、セラフィムの一人が飛んできて、神殿のその祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭、それがイザヤの口に押して当てられました。そして、イザヤの唇は清められて罪が贖われました。でそこで、主の御声を聞くんです。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、イザヤは答えます。ここに私がおります、私を使わせてください。でそこで主がですね、預言者イザヤに言葉を授けられます。その授けられた言葉がこの9節と10節なんですけども、すると仰せられた、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。非常に意外ですね。イザヤ唇が汚れたものでしたけれども、その唇を清めていただきました。そして、主からの証明の声が聞こえます、誰を使わそう、誰が私のために行くだろう。イザヤは答えます、私がおります、私を使わせてください。もうですから、世界のどこに行っても主の御言葉の福音を伝えて、多くの人々に聞かせて、多くの人々を悔い改めと導き救う、その働きに私はこれからなろう、そう思いきや、主の言葉ですね、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声にぶらせて、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせなんですね。なんでこんな本当は聞かなくてはならないはずの福音を彼の耳を声遠くして目を固く閉ざせとなるんでしょうね。これ中節のところでは、この民の心を声にぶらせ、と書いてあります。心がですね、ですから主の御言葉に対して向かない、主に向かない、そして自分の中でもう声太らせていく、もうどんどんどんどんですね、自分の好きな言葉、自分のやりたいこと、そうしたものにだけ集中している人は、どんどん心が声太っていって、脂肪がブクブクブクブク太っていって、もう歩くこともできない、耳も遠くなる、口も遠くなる、そういうふうになってしまっている状態ですね。主の御声を聞こうとしない、戒めを受けてもその懲らしめを受け入れない、そういう人はどんどん耳が、心が声太っていて鈍くなっていってしまって、そしてもう本当に逃げるべき時にもう逃げられない、聞くべき時にもう聞けない、そういう状態になっていってしまう。ですから本当に自分の欲望によって声太らせていってしまった人、もう固くなな人はですね、どんどん声心が太っていってしまうんです。体も太っていってしまうことでしょう。何しろ自分を戒めるということをしない、ものですから、ですから主に忌み嫌われること、それは固くななもの、そして聞かないもの、言っても言っても聞かないもの、これは災いが近い人です。エレミアは独白しますね。この10節11節で、見よ、彼らの耳にはかつれがない、聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼はそれを喜ばない。このありさまをエレミアは見てですね、さらに11節で、私の身には主の憤りが満ち、これに耐えるのに私は疲れ果てた。ね、エレミア自身も主と同じ憤りに満たされていくんです。この民は言っても聞かない。ね、主の言葉が語られても、相変わらず主に対して失礼なことをもうブラブラブラブラして行っている。もうエレミアも主の憤りで満たされていくんですね。でさらに11節の後半、それを道端にいる子供の上にも、若い男の集まりの上にもぶちまけよ、夫も妻も共々に、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられ、 彼らの家は畑や妻もろともに他人のものとなる。それは私がこの国の住民に手を伸ばすからだ。主の御告げ。もう主もですね、エレミアに対してそれを、ね、もう誰に対してもぶちまけよ。子供であっても若者であっても年寄りでも、あるいはもうすぐ、ね、死のうとしているような、そういう人に対してであっても、ともとも捕らえられて、移されて、ね、そして彼らの家も、彼らの妻、ね、女房も他人のものになる。そのようにするために私はこの国の住民に手を伸ばすからだ。本当に聞かない心、堅くなな心、これはもう本当に他人に奪われて、もう悪徳業者に踏んだくられに踏んだくられて、もんなちになって、もう家も妻も、捕らえ移されてしまう。本当に災いな性質とは、堅くなな性質、また聞かない性質、もう自分のしたいことで心が、思いがいっぱいで、人が何か言ってもそれはなんか、全然届かないですね。災いに近い性質、それは本当に心を肥え太らせるような固くなさと、自分のしたいことに夢中になって、それで思いが、心がいっぱいで耳に何を語りかけても全くもって聞いてくれない、災いが近い性質です。本当に利得を貪る、そのことでいっぱいいっぱいであるから、イスラエルはこのようにもう本当に心が鈍く肥え太ってしまったんです。13節から見ますと、なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得を貪り、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。ですからもう上から下まで貧しいものも富んだものも祭司も預言者もみんな利得が好きで、それで死に対する恐れが一切ない。利得で声太って、もう心も耳もブクブクブクブク声太って、もう主の戒めを聞こうとしないレベルにまで、達してしまった。さらに、14節から読みますと、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。ですから、本当は、もう忌み嫌われるべきことを して、それで何か、痛みにあった。それに対してこのブクブク太った祭司預言者たちは手軽に癒すんですね。安心しなさい、あなたは悪くない、あなたはこれから良くなる、そういうふうにですね、もうなんか本当にあさってなカウンセラーみたいに、もう悔い改めるべきところを、あなたはこれこれを改めなさいということを、その諭しを戒めをするのではなく、いいんだよいいんだよ、今のままであなたは大切な存在だから、あ、心が傷ついたんですね。あ、それは大変でした。そういうふうにですね、もう一切そういった、悔い改めを促さない、戒めをしない。ただただ、もう平安だ、平安だ、平安がないのに平安だ。そういうふうに、もう祭司から預言者に至るまで、みんなそんな偽りを、行っている。で、さらに15節。彼らは、忌み嫌うべきことをして恥を見ただろうか。彼らは少しも恥じず、恥じることも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、私が彼らを罰するときによろめき倒れると主は仰せられる。もう恥じらいの心もないんですね。悪いことをして恥じらう心がないんです。もう平気で性的に淫らなことをして、それは本来恥じるべきことなんですけど、しかしもう恥じる心が鈍ってしまったならば、正々堂々とそれをですね、もうあからさまに口に出すんですね。もうこのような、心がもう本当に罪の意識もなくなって、正々堂々と、恥ずかしいことも恥としない、その恥じる感覚もなくなってしまった、罪を罪とする感覚もなくなってしまった、そのようなものに対しては待っているものは本当に大きな災い、滅びしかありえないんです。だから私たちは、どうするべきか、本当に悔い改めるべき時にはしっかりと悔いるべきなんです。聞くべき時にはしっかりと聞いて、そして戒めを受けた、懲らしめを受けた、打ち叩かれがなされた、 であるならば、それをしっかりと握りしめ続けるならば、ね、先ほどの箴言に書いてあった通りに命を得るんです。今しめを、ね、握りしめるほど寿命がどんどん長くなる。けれども今しめ、懲らしめを、それを軽んじる者は命を、の寿命をどんどんどんどんすり減らしていって、ね、そしてある時ぱったりとその寿命がなくなって滅びが追いついてしまう。エルサレムがそうでした。私たちは悔い改めをするべき時には悔い改めるべきです。最後にですね、エゼキエル書の18章を開きたいと思います。ここ冒頭の黙祷の時に宣言した箇所ですけれども、エゼキエル書の18章、30節から32節です。エゼキエルの18章の30節から32節。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。アメン。繰り返し、悔い改めて生きよ、悔い改めなさい、語られております。悔い改めること、ね、そして本当に自分の自身の中から背きの罪を放り出す、ね、犯した背きの罪を、すべてを、ね、あなたの中から放り出せ。そうするならば新しい心と新しい霊を得られる、書いてありますね、この31節に。ですから私たちの側が、ね、新しい霊、主に喜んで使える霊、もう自動的に、ね、心で思うことが主に喜ぶこと、そういうふうになりたい、そういう悔い改めの霊と新しい霊が与えられたいならば、まずあなた方の犯した全ての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、ね、放り出しをするならば新しい心、新しい霊を得ることができるんです。そして悔い改めて生きよ。主は誰が死ぬのも望んでおられませんけれども、悔い改めるならば新しい霊が与えられて、そして本当にもう以前悪いことしか、ね、行えなかったものも新しい霊を得、主に喜ばれる道に歩むことができるようになっていきます。このようにして本当に私たちは主に喜ばれるたしなみをどんどんどんどん身につけていくことができるんです。エレミア書の中において本当に嘆き、叫び、悲しみ、ね、主の側の、預言者の側のその嘆き、悲しみが、叫びがあります。本当に読んでいて心痛いんですけども、まず少なくとも私たちに関しては、しっかりと開かれた耳と、悔いた心、これをもって主に捧げるならば、主はそれを蔑まれません。それを喜んで受け入れてくださいます。どうか皆さんは、悔い改めた悔いた心をいつも握りしめて、いつでも主から新しい霊と新しい心をいただいて、ますます新しく作り変えられて、一切災いが及ばない、そのような皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉、それを主の御前に思い巡らしつつ、主の御前に告白と応答の祈りを皆さんそれぞれがするときをしばし持ちましょう。
天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人のうちにあるすべての背きの罪を、私たち一人一人が捕獲し放り出すことができますように、新しい心、新しい霊を私たち一人一人に注いでくださることを心から感謝いたします。清い心、私たちのうちに作ってください。 そして揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人が救いの喜びを持って喜んで使える霊が私たち一人一人をますます支えることができますように、助け導いてくださることをよろしくお願いいたします。私たち一人一人召し出されたものとして、私がいます、ここにいますとイエス様あなたの御声をいただいた時に言えることができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。よく聞く耳として、私たち一人一人が豊かに耳もこの思いも意志も感情もイエス様あなたへと捧げる一人一人となることができますように、イエス様教えてくださることを心から感謝いたします。イスラエルとして、聞きなさいイスラエルとして、私たち一人一人が歩むこれからの歩みでありますように、以前のものは過ぎ去り、見よ全てが新しくなったものとして、イエス様が一人一人を改めさせてくださることを心から感謝いたします。だから悔い改めて生きよと、イエス様あなたが教えてくださっていることを心から感謝いたします。警告が与えられた時、命として御言葉をつかみついていく私たち一人一人でありますように、教えてくださったことを心から感謝いたします。今日もまたイエス様のその与えてくださっている足元を照らす灯火である御言葉に従順し服従する私たち一人一人でありますように、導いてくださっていることを心から感謝いたします。あらゆるその私たちが罪示された時、西が東に遠いほどに罪から離れる一歩一歩を改めて私たちが歩む今日の歩みでありますように、導いてくださり助けてくださることを心から感謝いたします。悔い改めたその先にイエス様あなたが来てくださることを心から感謝いたします。どうか凸凹の道、私たちが悔い改めるために、悔い改めてイエス様あなたが再び来られる道備えをすることができますように、導いてくださることを心から感謝いたします。一つ一つのその歩みが、また行いが、眼差しが、また一つ一つの言葉がイエス様あなたに喜ばれるものとして捧げることができますように、栄光をお返しすることができますように、導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。訓戒を固く握って手放すな、それを見守れ、そうすればあなたの命は長らえる。主よ、本当に訓戒を握って手放さない、これこそが私たちの命がどんどんと長らえていく法則です。あなたからいただいた御言葉、それはしっかりと固く握りしめるものでありますように、私たちの耳に甘い言葉でも、あるいは苦い言葉でも、御言葉を御言葉とし、それを重んじ、それを尊敬し、それを受け入れて、そして命を夢を豊かに豊かに得ていくことができる私たちでありますように、どうか導いてください。あなたは今日も御言葉を持って私たちを導いてくださり、命の道を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。